始まりました。シガー15のツボ、マーマレード大好き熊野パディントンです。今回お便りいただいてますんで、そちらにお答えしていこうと思います。りょうすけさんからギフトと一緒にいただきました。ありがとうございます。先日聖書学関連の英語での音声配信をスクリプトを見ながら聞いていた時のことです。今回のお話、過去のエピソードにあった大母音推移のことを思い出しました。スクライバルっていう、筆者のっていうか書いたもののっていう形容詞はスクリバルじゃなくてスクライバルと読んだり、これも難しい単語ですね、パピルスの複数形ペパイアライは、パピリと読めそうだけど、ペパイアライと発音されていました。これは推移した事例に当てはまりますね。まあどういうことかっていうと、その綴りの上では、I の文字 E っていう風に読めそうだけど I と読んでるっていうことですね。まあ、ティメと書いてタイムと読むっていうパターンになってます。ですが、聖書のっていう形容詞はビビカルっていう風になっていて、バイブルはバイブルでその I って読むんですけど、それの形容詞形はビビカルっていう風に E という風に読んでいると。で、その過去のエピソードの中でも例外についても触れられていて、アクセントのない場合は推移が起こらなかったそうですが、ビビカルにはアクセントがありますよね。これはどういう例外ルールが働いていると考えれば良いのでしょうか。聖書学領域の限定現象かなとも考えたのですが、身近な例でも神社、シュライン、まあ、これは愛っていう風に読んでいて、よく似た文字配列のエビはシュリンプで、まあ、イと読んでると、まあ、同じ文字でも愛とイで違うということですね。このような大母音推移の例外について追加の情報をご教示いただければ幸いです。ということで、りょうすけさんお便りありがとうございます。こういったペアは他にもあって、もっと簡単なやつというか身近なやつだと、まあ、パインとピンっていうやつですかね。パイナップルのパインですね。松っていうのと、まあ、ピン止めするのピンっていうのは同じ I っていう文字が使われてますけど、まあ、I と E っていう発音になっています。で、これは例外というほどあんまり大したことではないんですけど、大母音推移っていうのは強制のある長母音にだけ起こった現象で、短母音には起こってないんですね。まあ、今回そのあたりの話を詳しく見ていこうと思います。
シガ15のツボ、
まあ、今日ずっと大母音推移っていう言葉をね使ってますけど、まあ、ぜひ関連エピソードを聞いていただけたらと思います。まあ、これはめちゃくちゃ平たく言うと、母音が、まあ、英語の音変化で母音が一個ずつ狭母音になったっていうような現象なんですね。例えばネームっていう単語はもともとナーメ、まあ、もっと言うとナームっていう風に、語末の母音は曖昧母音だったらしいんですけど、ナームっていう単語が母音が一個狭くなって下の位置が上がってネームになって、まあ、さらにその後ネームっていう風にエイっていう二重母音に変わったんですよね。つまり母音がアーからエーっていう風に一個狭くなってます。で、もともとエーっていう発音だった母音はイーっていう風に変わりました。例えば見るっていう動詞は現代英語ではシーですけど、もともとセーっていう発音、つまり綴り通りの発音だったんですね。で、もともとイーっていう発音だったものは、これが一番狭い母音なのでもう狭くなりようがないので I という二重母音に変わりました。まあ、これがバイブルとかタイムとか、あとはパインとか E と書いてるけど I と読むのは、まあ、一番狭い母音が二重母音になった変化というふうに考えられています。まあ、こういうふうに玉突き事項的に母音が一個ずつ狭くなるっていうのが大母音推移と言われる英語の重要な音変化です。まあ、この音変化があったせいで 綴りと発音の乖離っていうのができちゃったんですよね。当時活版印刷っていう技術がね、できて、で、書き言葉の英語っていうのも定着しつつあった時に、まあ、定着してしまった後にこの大母音推移っていうのが起こっちゃったので、まあ、余計にその発音と綴りの乖離っていうのが目立つ形になってるんですね。なのでいわば現代英語のその綴りスペリングっていうのは、まあ、日本語でいう歴史的仮名遣い的な側面があると言っていいと思います。で、この辺りの話はぜひ関連エピソードを聞いていただければより理解が深まると思います。で、今回お便りにあったように、まあ、大母音推移が起こってないような、イと書いてイと読むような単語もたくさんあるんですよね。で、それは何でかっていうと、先ほど言ったように大母音推移が起こったのは長母音だけです。もともと長く読んでた母音だけで、短い母音については起こりませんでした。なので、待つっていう意味のパインっていうのは、もともとピーナみたいな発音だったのが、このイっていうのが大母音推移の結果、アイになって、まあ、語末の母音もなくなって、現代英語ではパインになってるんですけど、ピンの方はもともと単母音だったので、短い母音だったので、大母音推移の変化は受けず、現代英語でもピンのままであるということです。
滋賀十五のツボ。
その単語の母音が大母音推移の変化を受けたのかどうか、つまりもともと長母音だったかどうかっていうのは、綴りの上で、スペリングの上である程度推測することができます。まあ、サイレント E とかよく言われるんですけど、読まない E っていう文字ですね。まあ、これ多分フォニックスとかでマジック E とか言われてると思うんですけど、まあ、まさにパインっていう綴りは PINE で最後の E は読まないですよね。まあ、こういうふうに単語の最後が子音プラス E みたいになってる場合は、もともと長母音で、大母音推移の結果、綴りと違う発音になっています。まあ、よくアルファベット読みすればいいみたいに言うんですけど、例えば、ティメと書いてタイムとか、ピネと書いてパインとか、まあ、こういったものは、イと読みそうなとこをアイと読んでいたりとか、顔のフェイスとか、名前のネームっていうのも、アーじゃなくてエイって読んでますよね。で、これらの単語に共通しているのは、単語の語末っていうのが子音プラスイとなっています。ので、まあ、繰り返しになりますけどね、もともとこういったものの母音は長母音で、大母音推移の結果、まあ、アイとかエイとか、そういうような発音になっています。一方、ピンとかショリンプとかいうのは、綴りの上でもう語末に E っていうのが出てきてないので、まあもともと歴史的に単母音だったので、現代でも E という発音で残ってるということです。だからまあ語末に E が出るかどうかで、長母音だったか単母音だったかっていうのがある程度分かって、で、それで読み方もある程度推測できるというお話でございました。というわけで今回はここまでということで、ぜひ関連トークもね、合わせて聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は滋賀15でした。